聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書15章の7節から11節までです。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。本日は救い主イエス・キリストと恋人になる、イエス・キリストの恋人になる幸せについてです。ヨハネ15章は有名なブドウの木の話です。救い主のイエス様は幹でいらっしゃって、私たちはその小枝だという話です。幹といえば、普通の木であればまっすぐ立っている木の太い部分を指しています。ところがブドウの幹は細くてひょろひょろとして見えます。頼りないのです。こんなに細い幹からどうしてあの玉のような素敵な立派なブドウの実がなるのだろうかと不思議に思ってしまいます。ですから、枝が、小さな枝がにブドウの実がなるというのは、それに絶対に必要な条件は幹につながっているということです。見るからに頼りないブドウの木の幹には栄養が爆発的にあるわけでもありません。どうしても豊かに実をならせたい、大きな実をならせたいというふうに思うのであれば、その実に優先的に栄養が回ってくるようにしなければなりません。そこで農家のおじさま、おばさまたちは、実りの悪い一部の枝をバッサリと切り捨てて、実りの良い枝に大きなブドウの実がなるように配慮します。信仰生活も同様で、豊かな実を実らせるためには、イエス様という幹につながっていることが絶対的な条件になります。実りの悪い枝が切り捨てられるという環境にあって、自分自身は自分を良い枝、実りの良い枝に仕立てていくことで、イエス様からたっぷり栄養、愛情を注いでもらって、大事に育てられるようになっていきます。実りの良い枝になる、それは具体的にはイエス様が喜んでくださるような毎日を過ごすということです。イエス様は何を喜ばれるのかというと、それは口だけでイエス様は素晴らしいというのではなくて、イエス様の教えに対する信頼を深めていくこと、信頼を深めることによって、それを具体的に守っていくということです。イエス様の約束、教えが本当にその通りだと思えるようになるというのは、 別な角度から見れば、神様が自分自身にくださったご計画を担っていこうと決心することでもあります。またイエス様の弟子として毎日を過ごす、そういう決心をすることでもあります。自分たちのために命を捨てて、私たちの罪を全部帳消しにしてくださった、そういうイエス様に対して、イエス様につながるというのは、人生をかけて、生涯をかけて応答していくということです。これがイエス様とつながるという方法です。しかしイエス様に対する信頼が深まれば深まるほど、そういう信仰生活を周りの人たちはやりすぎじゃないかというふうに批判するようになります。それは15章18節以降に記されている通りです。先週は前の章の14章の6節からイエス様が私は道であるとおっしゃった部分を学びました。イエス様だけが人類にとっての唯一の基準になると学びました。私たち人間には世間の一般常識というものがありますけれども、そういう基準は神様には通用しないということです。神様のくださる基準というのは一つしかなくて、私たちが世間常識で作った基準というのは、実は人間の方がずれているという話です。ですから唯一の基準であるイエス様を物差しにして、イエス様と共に歩もうと決意するときに、私たちは主にある非常識に歩むことになる、いわば冒険に携わることになります。私たちがイエス様の弟子になると、周りの方々から白い目で見られることがある、あの人クレイジーだなというふうに思われることさえあります。聖霊と共に歩むからです。今朝は教会学校でヨハネの4章からサマリアの女の話を分かち合いました。5回結婚して全部の結婚がダメになって、今は正式に結婚していない男性と住んでいるという女性の実話でした。町の人誰とも話をしたくない、いつもつまはじきにされている、そういう女性がイエス様とほんの短く話しただけで、心の底から癒されてしまって、村中に出かけて行って、私は救い主に出会った、そういうふうに証しをしてしまいました。そしたら町中の人たちがイエス様のもとに集まって、救いの言葉を受け入れるに至りました。傷だらけの人目を避けていた女性が非常識な行動に出た結果、町中が、それも異邦人のサマリア人が救われるというリバイバルが起こってしまいました。イエス様につながる、イエス様の愛にとどまるというのは、そういった常識外れなこと、あいつおかしいんじゃないかというふうに批判に耐えるということまでも含んでいます。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。イエス様につながりながら、周りの人たちの目をも満足させるということはいつもできるものではありません。 ここで、何百年か昔に遡って教会の歴史からも学びたいと思います。200年前のアメリカ合衆国、220年ぐらい前でしょうか。メソジスト教会が燎原の火のごとく爆発的な成長を遂げることができました。産業革命が進んでいるイギリスのジョン・ウェスレーの伝道のやり方に倣って、貧しい労働者のもとに出かけていって、聖霊なる神様の知恵と力に満たされて、イエス様の救いについて大胆に語っていた教会でした。当時は長老派、改宗派という教会が主な教会だったんですけれども、アメリカにおいて。そういうところでは、学問的な研鑽を積んだ博識な、何でも知っているような、よく子供の頃からよく勉強した牧師が説教をしていました。で、そういう彼らから見ると、メソジスト教会の牧師や、また説教をしている信徒のリーダーが、彼らは熱心に説教はするけれども、語る福音にはかなり曖昧な内容も含まれていて、その知識はとっても心もとない、そんなふうに思われて、メソジスト教会はある意味バカにされていたと思われます。しかしメソジスト教会は神様に心も燃やされて、迷える魂をたくさん捉えて爆発的に成長していきました。地域の教会の隣には学校を建てて、貧しい教会の子供を、教会員の子供をしっかりと教育することさえしていきました。このメソジスト教会が幕末、そして明治時代、日本に伝道師を送ってくると、元侍であった士族の青年たちを捕らえることになりました。目抜き通りに、町の中心地、目抜き通りに教会を建設し、学校も建てました。青山学院や関西学院といったブランド校に今成長しています。しかし、もともとの彼らの持ち味であった貧しい労働者にイエス様を語り伝えるという部分は、メソジスト教会ではなくて、そこから枝分かれしたホーリネス教会がそれを引き継ぎました。長老派も改宗派もメソジストも元侍、士族を中心とする教会にとなっていきましたけれども、ホーリネスは聖霊に満たされて大衆を捉える、そういう教会になりました。ですから他の教会から白い目で見られました。ついには戦争中には切り捨てられて、教会丸ごと潰されるような迫害を受け、その傷はまだ癒されてはいません。20世紀後半になりますと、聖霊の力による病気の癒し、時に死人のよみがえり、そして異言での祈り、そういうものを大切にするペンテコ派の教会が勢力を伸ばしました。あまりにもダイナミックな信仰を持っているので、常識的判断を優先する他の教会は、ペンテコ派をちょっと、もしくは多分にバカにしていました。しかし、そういう教会を神様は用いられました。歴史的にもっと古いことを言えば、そもそもがマルチン・ルターの宗教改革自体が、既存のカトリック教会から見ても、社会的に見てもクレイジーそのものでした。カトリック教会の悪口を言って去っていくだけならば、ともかくルターやその賛同者たちは、自分たちがいた教会をカトリック教会ではなくて自分たちの教会にしてしまいました。考えられないほどの社会的な混乱を宗教改革は生み出しました。血で血を洗う戦争にまで至りました。 イエス様につながって弟子として歩む、イエス様の愛にとどまる、それはただごとでないことをも結果をも巻き起こすことがあります。私たち日本に住んでいて常識から考えると、あんなことしたら周りの人に白い目で見られる、教会だけでなくて社会の秩序を乱してしまう、もってのほかだと言えるようなことが起きてしまうことがあります。しかし神様は私たち人間の常識では物事を考えられません。ですから周囲の批判を覚悟で神様を信頼する者、聖霊なる神様と歩む者を通して神様はご自身の救いの歴史を大胆に推し進められるのです。ヨハネ福音書の15章では豊かな実をならせるというふうにイエス様は約束されました。それはイエス様につながって人生をかけて弟子として歩む者、イエス様の教えを守る者に対しての約束でした。何節では望むものは何でも叶えると、そういう約束もされました。9節では父なる神がその人を愛して、イエス様もその人を愛すると約束されました。11節ではイエス様の喜びでその人を満たしてくださるとも約束してくださっています。イエス様につながって人生をかけて弟子として歩むというのはイエス様の恋人になるようなことです。この世のものではない天国から降り注ぐ愛情、喜び、祝福が信じる者の心を満たしてくれます。そして望むものは何でも叶えてくださいます。これは地上においては最高の幸せと言えるものではないかと思います。私自身の人生を振り返ってみても、イエス様とより深い信頼関係にある今の方が、信頼関係が薄かったずっと前よりもずっと幸せを味わっています。日常には大変なこと、辛いことももちろんあります。しかし神様のご用のために人生を送ろうと少しずつ志す中で、自分の心の中だけで見ると以前は満たされていなかったという乾いた部分がイエス様の愛情によって満たされるようになった、喜びによって満たされるようになったというのを感じます。以前満たされなかった乾いた心、それはおいしいものを食べたりお金をたくさん稼いだりした程度のことでは決して満たされない部分でした。人に褒められたり周りの人たちに愛されたりした程度では決して満たされない、そういう深い乾いた部分をイエス様は満たしてくださっています。今までには感じることのできなかった特別な幸せな思いをすることがあります。私以外にもイエス様の弟子として歩まれている方々はこのような満足を味わっていらっしゃると思います。イエス様につながってイエス様の愛にとどまる、生涯をかけて弟子として歩む、それは時に周りの人たちからバカなことやってるねというふうに思われて白い目で見られることもあるかもしれません。なぜかというと神様の救いの働き、教会を建てる働きというのは人間の物差しには合わないからです。物差しが狂っているのは人間の方で、神様の方が正しいのです。しかしそういうふうに 周りの人たちから仮にバカにされることがあったとしても、イエス様と甘い恋人関係にあるイエス様の弟子たちは、イエス様の愛情、恵み、祝福で毎日満たされるのです。そして自分たちに託された神様の計画を果たすために、その計画実現のために望むものは何でも与えられるのです。叶えてくださるのです。これまで大胆な一歩を踏み出すことを躊躇されている方がいらっしゃいましたら、ぜひこの15章のイエス様の約束を握って今週一歩踏み出していただければと思います。人目を気にせずにして聖霊の導きに従っていただければと思います。なぜならそこには今まで味わったことのないような特別な祝福があるからです。19世紀のメソジスト教会、20世紀ホーリネス教会、またペンテコステ教会が手にしてきたような豊かな実りを、20世紀には私たちも一緒に受け取るものとなりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞあなたの愛で、あなたの喜びで私たちの心を包んでください。人の目を気にして人からの誉れを期待する下心をどうぞ捨てる勇気を与えてください。あなたを第一にすることで、あなたを最優先にすることで、どうぞイエス様の愛で心を満たし、私たちがあなたの御国の建設のために働けるようにしてください。今日あなたが私たちに与えてくださった決心が、ますますあなたによって喜ばれて、周りの人たちをも永遠の命に導く、そういう働きができるように私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。